もう今から40年ぐらい前のことになりますけれども、私が二十歳を過ぎた頃に、世の中の楽しみ、快楽というものに虚しさを感じ始めて、本当に自分はどうやって生きていったらいいんだろう、そのように悩んでいた時に、浮谷藤次郎という人の本を読んだ影響で、旅に出ようと、そのように決断しました。で、一人で旅に出ようと、そのように思ったんですけれども、その直前に藤次郎のお母さんとの出会いが与えられて、その藤次郎のお母さんから一冊の聖書をプレゼントしていただきました。で、旅行中に時々聖書を開いて読み始めながら、旅の途中でその聖書の御言葉、契約を信じて神様の子供となる恵みが与えられました。救いに預かったということです。で、旅をしながら、いろんな、一人旅ですから、問題が起こるときに、神様に祈りを捧げると、その祈りが答えられたり、また一人で寂しいですけれども、どこに行っても、私と共に主がいてくださる、という、そのような、信仰が与えられましたので、孤独からも守られて、日本に戻ってくることができました。で、帰りの飛行機の中で私が思ったことは、これから日本に戻ったら伝道しようと。世界万物を作られた神様はただお一人で、八百万の神々ではないということがはっきりと分かったので、日本の八百万の神々を信じている人々にこの福音を伝えようと、そのように思いました。しかし問題は、私には力がない。聖書を読んだときに、今お読みしました御言葉にありますように、私は聖霊のバプテスマを受けなければならない、私が必要なものは聖霊のバプテスマだと、そのように思って日本に戻ってきたときに、一人の方がちょうど私を待ち構えていたように、日系アメリカ人の方ですけれども、その方がヒーリングというヒーリングクルセードをするということで、癒しですね、癒しをすると。で、私とその出会った時に、私が聖霊のバプテスマを求めていると、そのように話をしたら、私があなたに聖霊のバプテスマを授けてあげます、そのように言って、ハレルヤと言いなさいと、ハレルヤハレルヤハレルヤと繰り返して言っていると、いつの間にかその口から異言が出るようになる。その異言が出るようになれば、あなたは聖霊のバプテスマを受けた証拠です、そのように言われました。で、信仰を持って まだ数ヶ月のことですから、その相手が言ったことに対して、私は素直にそのまま受け入れてしまって、そうだ、私は異言を話そうと、異言が出たら私は聖霊のバプテスマを受けたことになるんだ、そのように信じ込んでしまい、そしてその方の影響も強かったと思うんですけれども、その当時韓国でリバイバルが起こっているという、そのような噂をクリスチャン新聞とかで読んで、私も一度この目でリバイバルというものを見てみたいと、1980年のことですけれども、韓国に行こうと、そのように決断して一人で韓国に行きました。で、ヨイド純福音教会という教会に行った時に、日本武道館のような広い街道の中に、1回の礼拝で1万人の方が集まって礼拝を捧げ、それが1日に6回、そして入りきれない人たちは別の建物の中で、その同時にスクリーンを見ながら礼拝している。人々が波のように教会に押し寄せて、でバスが 何台も教会を出たり入ったりしている。この光景を見たときに、本当に衝撃を受けて、すごいことが韓国で起こっている、日本にもこのようなことが起こらないだろうかと、そのように思いながら、ちょうどそのヨイド福音純福音教会のパウロ・チョヨンギ牧師の義理のお母さんがハレルヤおばさんと呼ばれていて、そして日本に断食祈祷院というものが建てられまして、そのハレルヤおばさんが日本に来られて3日間の断食祈祷聖会が持たれるということで、私も3日間その断食祈祷会に出ました。もちろんただ賛美を捧げて食べないでお祈りをしているものですから、当然恵みを受けるんですけれども、しかし、あ、これでいいんだと、 当時は本当にそのように思っていました。後で知ったことですけれども、後で福音がイエス様がキリストであるということであることが分かったときに、ああ私は神秘的なその流れの中にいたんだということがはっきりと分かるようになりました。威厳であるとか癒しであるとか、そういう神様からいただく賜物が中心となっている、そのような流れの中にいました。で、自分ではその中にどっぷりと入っていた時には、当然その中心の中にいると思うわけですけれども、イエス様がキリスト、これが福音だということが分かった時に、私は的外れだったんだということに気がつきました。それが契約の外にいるということです。神様が与えてくださった契約は、創世記の2章の17節です。エデンの園に最初に作られた人間を置いて、園の中にある木の実はどれでも自由に取って食べてよい、ただ善悪の知識の木の実を取って食べるならばあなたは必ず死ぬ、それが契約でした。この契約の中に全てがありました。この契約の中に私たち人間と神様との関係が保たれて、そして神様が与えてくださる祝福は全てこの契約の中にあり、神様が与えてくださる安息、それもまたこの契約の中にありました。つまりそれは神様の言葉の中に人間は生きるものとされたという意味です。この神様の言葉から離れたその瞬間、人は神様から離れてしまい、そしてこの契約の外というのは何かというと、罪を犯したということです。神様の言葉から離れることを罪と言います。ですから罪という言葉は的外れという、もともとの言葉の意味は的が神様と共にいるという、人間本来の存在のその置かれた場所から人間が離れてしまうこと、それが罪、的が外れてしまうということです。この時から人間は何をしたとしても、どんなに一生懸命生きようとしたとしても、すべてが的外れな生き方になる以外に道がありません。それが宗教の道です。神様から離れた人間は神様の形に作られたものですけれども、動物とは違って霊的な存在として作られました。それで神様を求める、そのような霊的な本能が人間の中にありますから、どこに行けば神様に出会えるんだろうか、どうすれば神様に出会えるんだろうか、いろんな形で神様を求めるようになりました。神様から離れた人間が神様を求めると、ルカの福音書の6章の39節にありますように、霊的に死んだ人間は霊的な目の見えない人、盲人となってしまいましたから、盲人が盲人を手引きするような状態であり、二人とも穴に落ちなければならない、これが宗教の道です。ニコデモという当時イスラエルの指導者がイエス様のところにやってきて、あなたが神様と共にいらっしゃることが分かります、どうすれば私も神の国に行くことができるでしょうかと、そのように重要な質問をしたんですけれども、イエス様はあなたは新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはできませんと言いました。その言葉を聞いたときに、イスラエルの霊的な指導者だったニコデモが、私はもう一度母の胎内に帰って赤ちゃんとして生まれることが神の国を見ることなんでしょうか、全くその霊的な世界が見えてないと ということです。神の国が一度もどこにあるのか、どのようなものなのか、わからないでこの世の中で霊的な指導者としてイスラエルというこの契約が与えられた神様の民を導く、そのような働きをしていました。先日幸福の科学から郵便物が私に届いたのでちょっと読んでみたんですけども、天国と地獄があり、そしてどうすれば天国と地獄に行くことができるのか、そして今まで亡くなっている人たちは誰が天国に行って誰が地獄にいるのか、三島由紀夫であるとか、いろんな世の中で有名になった人々の名前がそこに出てきて、この人は天国に今いて、この人は今地獄にいますというその名前が書かれていました。で、天国と地獄に行くその基準は何かというと、清い人であり、そして世の中に貢献した人は天国に行きますと、そういう基準でした。しかし聖書の基準から言うならば、義人はいない、すべての人が罪を犯して、すべての人が罪を犯したということは、すべての人が汚れたものとなった。清い人は一人もいませんから、神様のレベルで言うならば、どんなに世の中に貢献して良い働きをしたとしても、誰も神の国にはいないということです。しかし宗教はそのようにいろいろと違ったことを人々に教えて、盲人が盲人を手引きする、そのような働きをしています。で、残念なことですけれども、その当時の弟子たちもまた的外れな、そのような考え方を持っていました。使徒の働きの一章の六節を見ると、彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。彼らの関心は神の国ということではなくて、自分たちがローマという国の属国にされて支配されている、このローマの支配から解放してください、それがキリストがそのようにしてくださるという、そのような期待を持っていました。イエス様は使徒の働きの一章の三節で、死者の中からよみがえられて神の国のことについて語っておられるのにもかかわらず、彼らはこの世の国のこと、そのことに心がいっぱいだったわけです。それほど弟子たちの思いは的外れな状態でした。そしてもう一つは、今こそと言いました。神様が全てのことにおいて支配しておられますから、旧約聖書の伝道者の書の3章の11節というところを見ると、神様のなさることは全て時にかなって美しいとあります。的の外れた弟子たちは、今してくださいと、今そうしてください、今がその時ですと、そのように思っていましたけれども、しかしイエス様は、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますと。私たちの考えているその思いと、また考えているその時と、神様は違うとおっしゃっています。それが父の約束です。イエス様が最後におっしゃったことは、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ヨハネのバプテスマというものがありました。ヨハネが現れて、そして 人々に向かって叫んでいました。神の国は近づいた、悔い改めなさいと。そしてヨハネがもしかするとキリストかもしれないと、人々はそのような期待を持って続々とこのヨハネのもとに集まってきて、でこのヨハネのメッセージを聞いて、本当にそうだと、神の国が近づいたから私たちはこのメッセージを信じてバプテスマを受けなければならない。この受けたバプテスマは水のバプテスマでした。でこのヨルダン川にどっぷりと入ってです。洗礼を受けたというその出来事がイエス様がこの地上に来られた時に起こりましたけれども、そのヨハネのバプテスマは何かというと、人生の向きを変えるバプテスマでした。私たちのその向きは神様から離れて罪の中に死んで、サタン悪魔に支配されて、悪霊に導かれて、この世の宗教違った教えに惑わされて生きていた、そのような生き方を全て人はしていますから、私たちのその生きてきたその生き方は皆的外れだったんだということに気がついて向きを変えるわけです。神様に今まで背を向けていたわけですから、その神様の方に向きを変えてヨハネのメッセージを信じたときに、これが悔い改めのバプテスマと呼ばれているものです。自分の罪を告白して、そしてこのメッセージを信じたわけです。で今でももちろん私たちはこの水のバプテスマを受けますけれども、その基本はヨハネのメッセージではなくてイエス様が語られたことです。人々は私のことを誰だと言いますか、バプテスマのヨハネであるとかエリアだとかエレミアだとか預言者の一人だとか、そのように言っています。しかしあなたは私を誰だと言いますか、あなたは生ける神の御子キリストです。シモン・ペテロがこの信仰を告白しました。シモン・ペテロ、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは天にいます私の父です。マタイの福音書の16章の16節、イエス様はキリストとして聖書で預言されていた方、女の子孫として来られて私たちを支配していた蛇、サタンの頭を踏み砕く誠の王の働き、罪と死の原理の中で死んでいた私たちを命の御霊の原理に移してくださる誠の大祭司の働き、神様から離れてハデスに下り、そして悪魔と悪霊と共に永遠に滅びなければならない、その運命から神の国に移してくださる誠の預言者の働き、イエスはキリストとして三つの働きを十字架の上で全て完了したとおっしゃって終わらせてくださいました。このイエス様はキリストです。この信仰告白をもって私たちは水のバプテスマを受けます。これは私たちがイエス様を信じてイエス様と一つになったということを表す一つの象徴的な出来事です。この時に死から命に移されて、暗闇の支配から神のご支配に移されて、そしてハデスの支配から神の国の支配に移される、素晴らしい救いの恵みに預かりますけれども、救われたことは事実ですけれども、しかし足りないものがあります。それが力です。それでイエス様は、あなた方はもう間もなく聖霊のバプテスマを受けるとおっしゃいました。この水のバプテスマと違って、これは聖霊と火のバプテスマと言われました。水と火の違いは、水はその表をきれいに清めることができますけれども、しかし 水は内部に働くことができません。この火は外側だけではなく内側にまでその入ってその燃やすことができる、そのような水と火の誓いがありますから、同じこのバプテスマでも受けたバプテスマによって自分がどのように変わっているかということに気がつくことができます。あ、確かに水のバプテスマによって私のすべての罪は洗い流された、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されました。私たちはキリストイエスにあって罪に定められることは決してありませんから、本当に感謝ですけれども、しかし私には依然として自分中心の信仰生活を送っている私ですから、問題は聖霊のバプテスマによって向きが変わるだけではなく、頭が変わるということです。ガラテヤ人への手紙の2章の20節にありますように、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが、と、キリストが私の頭となって私の人生の主人となって導いてくださる。聖霊のバプテスマを受けたその人は、今までは自分中心の信仰生活を送っていましたけれども、しかしその人のその信仰生活に大きな変化が現れるようになります。神の国とその義とをまず第一に求めて生きるようになります。以前は義務的にですね、クリスチャンになったから礼拝に行かなければならない、安息日を守らなければならないというような立法的なその礼拝ではなくて、心の中から神様を礼拝捧げに、神様に礼拝を捧げることが自分の喜びであり、また自分の第一の生きる目的、礼拝を捧げることがなくては私の人生はもう何もない、頭が私ではなくてキリストに変わっているので、生涯の方向が伝道と宣教に向かっていきます。それでイエス様が十字架の上で完了した、それがカルバリの契約です。私の問題は十字架の上でイエス様がすべて終わらせてくださった、そのことが本当に分かったときに、残る生涯は伝道と宣教以外にないということが、人から言われなくても自分で悟ることができますから、私に必要なのはそのための力だ、この力は自分の力ではなく上から与えられる神様から来る力です。それが父の約束ですから、ルカの福音書の24章の49節でイエス様が最後におっしゃいましたけれども、私は父の約束したものをあなた方に送ります、意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい、とこのようにおっしゃいました。これがマルコの部屋で成就するようになります。契約の中に入るということです。使徒の働きの1章の8節、この契約の中に入るための条件がいくつかありますけれども、一つはエルサレムを離れないでとこのように言われました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、これは場所ですけれども、当時イエス様がよみがえられたときに少なくても500人の弟子たちにイエス様はご自身を表されました。で、その弟子たちはみんなイエス様が前もってそのおっしゃっていたその言葉を聞いていたはずです。 あなた方にないものは力だから、父の約束してくださったこの聖霊のバプテスマをあなた方に与え送りますから、あなた方は上から力が望むまでは都にとどまっていなさいと。そしてそのとどまっていた人たちは後で見ると120人だったということが言われています。で、じゃあ私たちはこの契約の中に入るためにイスラエルに行ってエルサレムにとどまっていなければならないのかというと、そういうことではないわけです。今私たちがこの契約の中に入るための離れないでっていうのは、何から離れないのかというと、この御言葉の契約からです。もともと神の言葉によって人は生きるものと作られたわけですから、この創造の原理に私たちは戻って神様の御言葉から離れないということです。それが契約を握るという意味です。契約を握って、契約を握ってって言われていますけれども、その契約はオリーブ山の契約、マルコのカルバリ山の契約であるならば、十字架で私のすべての問題が終わったと、この終わったという御言葉が本当に信じられるならば、今いろんな問題があったとしても、それはみんな終わっているんだ、それは問題ではないんだということで、心に安らぎが来るはずなんです。しかし心に安らぎがないということは、この問題に縛られて、本当にイエス様が終わったと言っているこの御言葉が信じられないということです。オリーブ山の契約はイエス様が神の国のことについて語られたわけですから、その神の国があなた方のただ中にあると、私の中にこの神の国があるんだと、私は神の国の背景で今この地上で生きているんだと、そのような信仰があれば、私と共にいるものは敵であるこの悪魔や悪霊、この世の敵と共にいるものよりも多いのだから大丈夫だ、霊的な目が開かれて全く目に見える状態とは違うんだ、これがオリーブ山の契約を握って、神の国が私と共にあれば、神が天軍天使を現場に派遣してくださるから、いろんな問題があっても暗闇の力は打ち砕かれるから大丈夫だ、その御言葉から離れないということが契約を握るということです。そして待ちなさいと言われました。これが神様の時刻表です。で、先ほども言いましたけれども、今こそと、本当に今すぐと思うことがたくさんありますけれども、しかし神様の時、それはもう間もなくとイエス様がおっしゃいました。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。神様の側ではもう時刻表を決めているわけです。いつこの約束を彼らに成就しようか、それは五旬節の日とその時が定められています。これはこの約束を聞いたその時から10日後のことですから、本当にもう間もなくですね、遠くもなくすぐでもなく、もう間もなくこの約束が成就しますとイエス様がおっしゃいました。で、このイエス様がおっしゃったこの時ですね、この時にはまだ一度もこの約束がこの世の中で実現していませんから、場所も指定されました。そしてその時も五旬節というように神様の時刻表がありました。そしてこの神様の時刻表が来た時に、マルコの部屋で集まってこの契約の中にいた120人の人たちに約束の聖霊が来られて、皆が聖霊に満たされて他国の言葉を語り出したという、この契約が成就しました。契約がこの成就したこの時からは、 先ほども言いましたけれども、もう場所は全く関係ありません。その時はエルサレムにいなければ、またマルコの部屋、韓国語で言うならばタラパンと呼ばれるその場所にいなければ、この契約が成就することを体験することはできませんでした。しかし今の時刻表の中ではそのような場所は関係ありません。それでその後にこういう出来事が起こりましたけれども、シモン・ペテロが、幻を見て、そしてコルネリオという人のところに招かれてメッセージを伝えに行った時に、コルネリオがそのメッセージを聞いて、他の人たちもペテロの語るその福音を聞いていた時に、聖霊が下って一人一人が聖霊に満たされたという出来事が起こりました。もうこの場所とか時刻というものは関係なくなりました。何が関係するのかというと、ただ信仰だけです。この契約を握って信じるということです。その時に彼らは人の働きの一章の14節を見ると、このマルコの部屋タラッパンに彼らは共に集まってこの契約を握って祈っていました。イエス様はこのようにおっしゃいましたけれども、あなた方のうち二人がどんなことでも心を一つにして祈るなら、この共にという時に心を一つにしてということです。みんなそれぞれ自分の求めたいものを求めるのではなく、みんな求めていたものはただ一つ、この契約だけです。イエス様が最後におっしゃった、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますという、この契約を握って心を一つにして祈る。ですからここで私たちが今何人か集まっていますけれども、心を一つにしてこのメッセージが終わった時に、この祈りの課題を祈りたいと思うんですね。共に集まって祈るということがどれほど重要なのか。今インターネットで礼拝を捧げていらっしゃる方もいますけれども、もちろんここに来られない方はそのインターネットで共に祈ってほしいと思いますけれども、共にその集まって祈るという祈りが初代教会での始まりでした。そして共に集まっている人たちは集中していたということですね。何に集中するのかというと、この世のことではなくて神の国のことです。神の国にどのようなものであるのか、それを考えるわけですね。御座にはイエス様がついておられて、無数の御使いがいて、そして誠の大祭司であるキリストが私たちのために取りなしをしてくださり、また約束をしてくださった約束を必ず御言葉によって成就してくださる誠の預言者であり、そして誠の王としてその御使いを現場に派遣してくださる、この地上のことではなくて神の国のことについて集中して、そしてこの約束を握っているわけです。あまりにも私たちは分散しやすい弱さがあります。この世の国、今私たちが今生きているこの時代、あまりにもいろんなことで心と思いが散らされていってしまいます。それで今集中という単語が使われていますけれども、分散してしまうことの反対のことが集中ですね。一つに集中する、だから祈りに専念していたとあります。他のことはもうみんな後回し、もうみんなこれ以外のことに対しては適当でいい。なぜならば彼らの関心はただこれだけだったからですね。韓国語ではよく言われますけれども、このしかし聖霊がというその訳は、韓国語ではただ聖霊があなた方の上に臨まれるときというように訳されているようです。第二列王記の2章の9節というところを見ると、 エリアが天に上げられる日が近づいてきたときに、エリシャがエリアの後について従っていきました。エリコからヨルダン川というようにエリアの後について回っていましたけれども、もう間もなく自分が天に上げられるその時が来たことをエリアは知って、このエリシャに、あなたは私に何を願うのか求めなさいと、そのように言いました。その時にエリアは、あなたの霊の二つの分け前を私に与えてください、ただこれだけでいいですと、あなたが持っているその霊の二つの分け前が私のものになるように、あなたはとても難しい注文をする、私が手に挙げられるのをあなたが見たならこの願いは叶えられると。そしてこのエリアが竜巻に乗って手に上がっていくの、その光景をエリシャは見ました。そしてその証拠として、そのところにマントが、エリアが着ていたマントが置かれていました。そのマントを取ってエリアの神様という権威を使ったときに、ヨルダン川の水が分かれたとあります。自分が欲しいのはただこれだけだということです。最後に結論として、大事なことは何かというと、なぜ私がこの上からの力というものが欲しいのかという自分の動機です。なぜ私はこの力を受けたいのか。初代教会でペテロが手を置いて祈ると聖霊が下っているというのを見たシモンというその人物が、お金を渡して、そして私も人に手を置いたらこのような賜物が与えられる力をくださいと。このシモンという人物は以前にも自分は素晴らしい力のあるものだとそのように思って、人々に不思議なことをして、そして驚かせていたと。今度は私はこの聖霊をみんなに授けることができる、そのような賜物を欲しいんだと、動機ですね。シモン・ペテロはそのことを見抜いて、あなたのその心は神様の前には絶対に受け入れられない、どんなに願ってもあなたは聖霊のバプテスマは聖霊に満たされることはないと、そのように言いました。今でも多くの人たちが聖霊に満たしてくださいともちろん祈っています。しかしその動機が、自分が何らかの力を持って人々を驚かせたい、自分は何か力のあるものだというアピールをしたいとか、また威厳を話すことによって私は聖霊のバプテスマを受けたんだということをみんなに知らせたいとか、また私が手を置いたらその人の病気が癒される、そして人々に驚かせたいというような、そういう動機を持っているならば、神様は私たちの心をご存知ですから、絶対にそのような人にこの約束は成就されることはありません。私には力がありません、私には何の力がないのかというと、人々を見るとイエス様がキリストだということを証しすることができない、私には臆病の霊に捉えられていてそのことができませんから、そのことができるように、福音を大胆に語ることができるように、この聖霊に満たしてください。本当にこのような動機で弟子たちが求めているならば、イエス様は与えたいと願っているわけです。むしろイエス様の方から、しかし聖霊があなた方に望んだならば、あなた方は力を受けて私の証人となりますと、そのようにおっしゃってくださっているわけですから、動機が伝道と宣教のために、ただこのためにだけ私に上からの力をください、私にはこの力がなければ伝道も宣教もできませんから、私にこの力をどうぞ約束してくださったように与えてください、信仰を持ってこのように神様の前に出るならば、必ず神様は与えてくださる、それが契約ですから、この朝 この約束を握って聖霊に満たされる私たち一人一人となりますように祈りたいと思います。父なる神様、恵みを感謝をいたします。マルコの部屋に集まってこの使徒の働きの一章の八節の契約を握ったように、私たちも今イエス様の体のある教会に集まって同じこの契約を握って祈ります。祈るときに主が約束の聖霊に一人一人に満たしを与えてくださいますように、そして大胆にイエス様がキリストであることを証しする証人となることができるように約束を成就してください。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。共にしばらくの間この契約を握って祈る時を持たせていただきましょう。